マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
熱い。
ならなくなったよこれ。
暑さでやられてます。
今週も始まりました。MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と。
どうもどうも加藤です。いやシンプルシンプル
シンプルですね。
どうもどうも加藤です。高橋圭三ですみたいな感じのね。どうもどうも加藤です、はい、暑いからさ
暑いっすね
もうとっとと進めようかな
と、うん、じゃあ早速乾杯して飲
む。あ、乾杯いいかい、
はいはい、お疲れ様でございます。暑いっすねほんと。
うまい緑茶割り、
はい、
うまい。いや緑茶いいね。玄米緑茶だしね。
あ、そうですね、う
ん、加藤商店の緑茶よりは玄米緑茶割りだからちょっと甘みがあるのさ。
うん、
体に優しい、
うんうん、
二日酔い しないじゃなくてしにくいけど、はい、飲みすぎたらするよ。いつもしてるもん。暑いね。
暑いっすね。
だけどいいね。俺この夏はこのぐらいじゃなきゃダメなんじゃないかい、うんうん、だってずっと続くわけじゃないもの。
まあそうですね。
でもさよく昔さ、はい、高田社長言ってたけどさ、
はい、
暑いとこにいるやつはねみんな仕事しなくなるからダメなんだって言ってたけど、これがね、
はい、
1年続いてたらさ、はい、仕事はしたくなくなるわな。
そうですね。
うん、
ちょっとい
や本当にさ
だらけちゃう感じになっちゃいますよ ね、う
ん、
ね。
まあその点北海道はいいね、うん、よしやるかみんな。何をだよ何をだよ。ね、Gネタ
いきますか。
はい、
はい、まず一つ目、あ、エスコンフィールドで行われた、南北海道大会決勝ということで、
うん、あ、そっちから行く。
はい、あ、そっちから逆から行きますか。
うん、
あ、すいません、あ、電動キックボード、異様なスピードの規制緩和の是非ということで、自転車の規制強化が進む一方でという話ですね。電動キックボードがですね、7月1日から、改正道路、交通法で、特定小型原動機付き自転車になったと。まあまあ何が変わったかというと最高速度20キロ以下のやつは自転車と一緒にしますよと、あの法令を
ですね、20キロでもまあまあだよ、
すずさん。メモで、まあまあ、メモ、メモで、まあまあです。まあまあです。
はい、普通のチャリよりと、あの、結構漕いでる時のチャリと同じじゃない？
そうそうそうですね。そうです、そうです。
結構なスピードですよね。
結構なスピードです
ね。
はい。
しかもさ、あれなんかさ、
はい、
なんかあの、細いでしょ？
細いです。
はい。
ペダルないでしょ？
ペダルないです。
すずさん乗れないやつです
よ、ね。うん。体重制限あるんじゃないの、あれ違うの？
あると思います、体重制限は、
うん。
体重制限はあると思いますよ。
ちょっとあんなの危ないよね。
危ない。
20キロ以下でもさ。
うん。
それはメットいらないっちゃつかい。
メットもいらないし、運転免許もいらないと。
じゃあなんでじゃあ、自転車は義務になるの今度。
まあ、今回のも一応ヘルメットは努力義務という形になるんですけど、
うん、
自転車と一緒で。
うん。
まあ、20キロ以下の場合は。
うん。
うん、まあまあ、危ないんですけど、まあ、自転車と一緒にして、まあ、規制緩和を進めようっていう話ですね。
あんなのがさうろちょろうろちょろさ、うん、
はい、
しだすとなんかもう歩行者も危ないし車も危ないよね。
まあ、そうですね、
結構マナーが悪い人が多いってテレビでよくやってますよね。
まあ、実際7月に入ってからも飲酒運転で、
うん、トラックに、
トラックと衝突事故とか、
うん、
タクシーとの衝突事故みたいなのは起きてるみたいですね、もうすでに、
うんうん、
なんでこれはさ、
はい、
なんか国としてまた利権かい、なんかあんのかい。
なんかあるっぽいですね。まあ、一応、まあ、これは利権かどうか分かんないですけど、
いやそうでしょ、こんなに急に。なんでキックボードばっかりさ、
なんか電動キックボードのシェアリングサービスみたいなのが都内で今増えてるみたいで。
何？
電
動あれかい、あのポロクルみたいな感じかい。
ポロクルみたいなやつです。はい。ポロ
誰が乗るんですか。なんかあれでしょ、なんかあの海外の人も来るからどったらこったらとか言ってるし。あ、そうですそうです。はい。なんかそういうとこに行ってんじゃないの。違うの。あとなんか、
うん、
お年寄りが交通手段があれだからって。
うん、そうですね。お年寄り用の
乗せるなって。それこそ危ないよ。
そうですね。フラフラ自転車ですらフラフラしますね。
うん、危ないってば。しかもそれでヘルメットもさせなかったら。
うん。
もう先週安状態ぐらいの完全防備で行くしかないよ。
完全防備で。
うん。
うん、
いや、なんなのこれは。いや、折り身がわかんないんだわ。
うんうん、
これはし、あのさ、なんだっけ、オリンピックでもさ、はい、競技になったさ、
はい、
スケボーですか、
うん、と同じぐらいの感じでしょ、これ。
まあでもハンドルがついてるので。
いや、そのじゃあスケボーにハンドル、
より
ハンドルつけばいいのかしたら。
もう、あの、安定感もあると思うんですけど。
い
や、だ
から、スケボーにハンドルつければいいのしたら。っていうこと、スケボーにハンドルつければいいってこと？
スケボー電動だったら嫌ですよね、逆に、うん。
電動だからいいってこと？これが電動じゃなかったらどうなんの？
電動じゃなければ、まあ、別に普通の子供の遊びの道具であるので、うん、そのキックボードみたいな、うん、
キックボード、はい、
それは全然、まあ、問題ないというか、うん、まあ、全然スピードも出ないですし、
うん
うん、これはもう電動
そうやって乗ってる人子供たちいるよね。
いますいます、キックボード、はい、キックボードいます、あります、います、はい、
それとこの電動キックボードでじゃあ電動自転車もダメなのかい。
電動自転車
もあれも速いやつあるもんね。
速いやつあります。
60キロぐらい出るやつあるもんね、
うん、結構速いのあります
ね、はい、40万ぐらいするやつね、
はい、あれもなんか規制の対象であれは自転車に含めないみたいなのもあるみたいな、
ね、いやほら中が免許ないからさ、はい、あの大変だから買ってあげようかなと思ったら結構高くてさ、
はい、いや高いですよあれ。
しかもあれさ、
は
い、原付免許いいんだよね。
そうです、そうです、
あ
だからあの
あそっか
2つ切り替えられるんだけども、はい、そっち側にするには、う
ん、
あの
免許がないとダメなんですね、
うん、ナンバーつけなきゃいけないから、
自賠責も入んなきゃいけないとかいろいろあるんです
ね。
ダメだ、
うん、メンテの人間にそれ乗せると余計おかしくなるもんね。
手じゃなくてね、はい、うん、
そうなのかい。で何これ結局
だから20キロまで、先ほどの話で20キロまでだと自転車扱い、うん、20キロ以上の電動バイク、はいはい、電動キックボードは、バイク扱い。
だからどうしたのこんなのが。
まあまあヘルメットいる、まあまあどっちも危ないんですけどね、危ないんですけど、そういうような決まりになりましたと。いやいや、
うん、これを時事ネタに持ってきたスーさんは何なの。
あ、いやいやいや、こういう話があって今、まあ、そういうなんかシェアリングサービスみたいなのもなんか札幌でやるみたいな話も出てたので、
うん、
まあまあこの話いいかなと思う。
結構なんかそうやってシェアリングして乗る人も出てくるんじゃないかと。
そう、出てくると思いますね。
あ、そうかい。
たぬき工事の中、まあ、チャリもバッと、チャリダメなんですけど、うんうん、走ったりする人もいるぐらいですから。
危ないよ、本当に。危ない、ね、歩行者が一番危ないよ、うん、迷惑だよ、
うん、
子供とかぶつかるよ。
そうですね、
うん、
もう本当に、
うん、
海外のやつらがこういうことをこんなの乗り出したらやつらぐいぐいぐいくよ、
うん、海外だと実は逆に規制されてるらしいんですよ。
いやいや、だから、うん、日本じゃ規制ないんだったらぐいぐい来るでしょ。
ぐいぐい来るみたいな感じ。
もう信号無視していくよ。
まあそうでしょうね、
やつらみんな色毛だもん。
いやいや、そんなことないと思いますけど。
いやみんな
そんなことないと思います。
みんな黄色にしか見えないんだもん。
すすめじゃないんですけどね、黄色は。
まあ一応止まるんですけど
ね、もう常に。怒られるね、こういうこと言うとまたね、うん、差別だとか。
まあ札幌でもちょっと増えてくるんじゃないかなっていう話で、まあ東京ではもうすでに増えてるみたいで、はい、
あ、そう、
はい、
だから事故もそれに比例してね、
はい、増えてますよと。もう実際7月に入って増えてる
ので。乗ったことある、スーさん。
乗ったことないです。
本当、
はい、見たことある。
乗れる、
いや乗れるかどうかは分かんないですよ。乗ったことないですから。
だからスーさん絶対20キロ以上出ないもん。
重いから。
どんなにやってもめっちゃ歩いた方がいいんじゃでっつ。
ウィンウィン
して、ウィンウィンして。これウィンカーとかないの。して
20キロ以下のやつはないはずです。
あ、そうなの、
はい、
20キロ以上出るやつはどこにウィンカーつくの。手旗っていうか手。
いやいや、後ろと前にウインカーがついてるのが、うん、おばく見たことありますけど。
それ、あ、そう、
はい、
切り替えもついてるのかな、要はシフトみたいな。いや、
シフトまでは分かんないですね。ついてないとは思いますけど、
う
ん、
そうかい、
はい、
これはあれかい、なんか左運転とかできんの。そういうことじゃないか。ハンドルだから左運転もクソもないか。
真正面しかない。
真
正面しかないので、
うん、そうだね。バカなこと言ってないよスーさん、本当に。俺がバカだと思われるでしょ。まあそう。
というわけで、まあまあまあ、
なるほどね、
まあ、まあ今後どうなるかっていう話でございました。うん、はい、はい、はい。続きまして。
ね、俺さ、
はい、
エスコン。
あ、はいはい、
俺的な時事ネタなんだけど、
はい、
この前ほら野球、いつも丸山球場行ってるでしょ、うん、まあトップギアにも書いてるけども。はい、今回富山がちょっと用事っていうか、まあちょっとね、あってさ、はい、来れなくてさ、言い出しっぺんのね。
でも、残念。
全部取ってくれたのさ、みんなの分。
ああ、ね、席を。
うん、はい、なんかあれだよ、いい席、シート、指定席のね、はい、それで座ってさ、
はい、
あれなんだけどさ、一応また今回もさ、
はい、
エミチャンネルが、
はい、
ね、
エミチャンネル
は、うん、朝早く起きて、
はい、
ね、まみ姉ちゃんとお姉ちゃん、
はい、あ、はい、
うん、お弁当、
ま
み姉ちゃんもね、作るって言ってね、
はい、
やったらね、トマトとかバラバラバラーってこぼしたんだってさ。なかなかね、マミ姉ちゃん、マミ姉ちゃんがよく聞いてくれてるんだって。
あ、
これをね、
ね、
はい、トップギアを、
はい、
ね、
はい、
してね、生マルカに会えるってね。生ちびまる子でもないしね、野菜じゃないから。
生マルカ、
うん、動物でもないんで、その辺、まあ、人間だけど一応ね。それで会ってさ、まあ会ったね、 なかなかの天然なんだわ。
あ、うん、そんな感じなんですね。
うん、うん、ね、なんか斉藤マー君って言ってみたりさ、
あ、斉藤マー君書いてましたね。
どういう、いやでもさ、最初みんなも気づかなかったのさ、一瞬、なんかしっくりしてて、ね、あの斉藤君とマー君の話もいらしたから、
ゆうちゃん、
うん、はい、ね、ゆうちゃんが始球式投げてたから、はい、うん、斉藤、して帰りの車の中もうちょっともう8階の表ぐらいに帰ったのさ、俺が、もう勝負ついてたから、はい、ちょっと混むから、はい、でもまあ一応シロ君の車で、はい、同級生の車で、あのすごくなんかもう。あのなんだもう家じゃないかっていうぐらいのテレビついてるからさ、それ見ててさ、はい、あのゆうちゃんと、はい、その隣にスーさんぐらいの駒大苫小牧のキャッチャーの
4番、
うん、本田君だから、本間君かい、はい、いて、あーって、あ、ゆうちゃん、お姉ちゃんが、まみ姉ちゃんが後ろから、はい、あ、ゆうちゃんかいって俺嘘ついて、はい、本田君のでかい方行ったのさ、はい、ゆうちゃんこんなに太ったわって、あらーそうだねって言って、誰か見てもゆうちゃんはその横にいて、普通ゆうちゃんはこっちだって分かるのにさ、そこで出たもん、斉藤マー君って、斉藤マー君も太っちゃってって、
ゆうちゃん
全部が違うから、ね、マミ姉ちゃん
すごいですね、
うん、全てにおいて違うから、
う素敵な人ですね、
なかなかのね、
そのまま突っ
張り、一緒にいると常に事件が起こる人っていますよね、うんうん、なんか面白いことを本人の意思に関係なくやってあるって、
ね、まあ、だけどね、やっぱりね、はい、俺トップギアにも書いたけどもさ、はい、いや確かにね、いやプロ野球とか見るならいいと思うけど、うん、高校野球はやっぱりね丸山球場だわ、
うん、
じゃないとなんかね、なんかそのみんなそのやってる姿がね、うん、綺麗すぎて見えちゃうんですよ。やはり土に、汗と土に まみれて、うん、ヘッドスライディングとかしたらなんかちょっと つきながらさ、うん、暑い中さ、うん、日に焼けてさ、うんうん、そうじゃなくて なんかすがすがしいっていうかね、社会人野球とかさ、うんうん、別になんでこんなことになっちゃったのかなとか、まあまあまあね、うん、あれになると思い出になると思うんだけどさ、うんうん、俺はやっぱりね丸山球場の方が良かったなと、うん、あの公園の便所のような匂いね、うん、トイレは ねあららって、うん、ちゃんとみんな、ちゃんとみんなあの便器にしろよって、もう本当にね、もうすごいんだわ、もう焼酎臭いおしっこね、うん、
男子しか分かんないし、女子は分かんないかもしれない、うん、確かにそうです、男子トイレはそんな感じですね、うんうん、
まあ、だけどね、はい、多分最初で最後のエスコンだったからよかったなと、うん、あのこの場を借りてね、あの田山君ありがとう、あと志郎君もありがとう、あとエミとマミ姉ちゃんもね、お弁当ありがとうね、あのまた来年楽しみにしてますのでよろしくお願いしますという、うん、はい、自分ネタでした、
はい、はい、というわけで、はい、はい、あ、曲いきますね、では次、うん、はい、大竹栄一郎さん、あ、栄一郎で、大竹栄一さんの、はい、はい、いきます、はい、大竹栄一さんの君は天然色です、
マミ姉ちゃん、
No.
い、大竹栄一さんで君は天然色ですね。僕君は天然色って言ってます、言ってしまいましたけど、君は天然色聞いていただいております。
はい、
はい、夏ということで、はい、この曲選んでみました。はい、
なんか変な音が入ってます。
ええ
、
違いますね、ごめんなさい。
だから
こっちの後ろの音ですね。
え、違う違う違う、そうだからスーサー選んだやつ違うのさ。
あ、そうなのね、うん、
こんな音入んないのさ。
あー、うん、前奏のやつですね、
うん、いや前奏も途中のなんか今のやつ。
あー、うん、あ、違うのか、
あのなんとかバージョンってやつさ、多分、う
ん、おー、マジか。
やっぱりこれ1970年代のさ。
はい、
うん、
あ、なるほどなるほど、うん、違うんですね。
ねえ、やっぱりね、知らない人がいじるとこういう風なんだよね。一言言って欲しかったね。
これ失礼しました、はい、
ね、
はい、
本当にこのドデカミン。はい、
はい、
メッセージ来てますね。
はい、あ、はい、消防平成の忘れ物、あ、はい、行きたいと思います、
はい、はい、
今回のお題は、海、川、プールの思い出ということで、
うん、
はい、メッセージじゃあお願いします。
はい、ペンネーム知り内のニラジャックさんです。ゴルゴ社長、女帝スルービューティー瀬口さん、ドデカミンスーさん、お疲れ様です。ジャックです。
お疲れ様、お疲れ様
です。
今週も連日真夏日に加えて梅雨明けカラッカラの静岡からの投稿です。ジャックが加藤商店襲来まであと3回、本当にお盆が待ち遠しいこの頃です。
待ち遠しいね。
はい、前回札幌に来た今年のゴールデンウィークはほぼ1日の活動で不完全燃焼、かっこ前日の飲みすぎでポンコツ状態だったのと、
だこの時もほらオフコースで熱くなってたから。
ああ、そうなんですね。
手間暇のカウンターで、
はい、
うん、ほんとさ。もうだからほどほどにだよ、前日も、
うん、友達なしの単独行動だったので、友達なしの単独行動だったので、
2回言った、
2回も言うのか。
いつも通りだなと思って。本当に不本意な加藤商店詣でした。どこが違うんだろう、
いやいや。そこはほらちゃんとスルーしてあげたいと。
はい、はい。今回は夏のバカンスがてら、
もう一回言って。
今回は夏のバカンスがてら。
バカンスってきてよこれ。ね、
はい、はいはい、加藤商店では、はい、適度に弾けて安心してください、おとなしく飲んでますので笑い。
なんでそんなサラサラサラサラサラサラっていくの。いや、サラサラサラってもうなんか
適度には弾けられないし、弾けた時点でもう適度じゃなくなってるから安心できないなと思って。
正論が
だけどさ。
そう、彼が弾けたら適度じゃない。
瀬口さん合わないから。
そうなんですよ、
そう、
お会いできないんですよね、残念ながら。
もう辛口叩いてるけどさ。ね、会うこっちとしては、
はい、
しかも一緒にラジオをやるこっちとしては、
そうね、うん、はい、
ね、
どうなるかっていうのは、う
ん、いろいろさっきも話したけどね、
はい、
どうなるんだっていうね。まあまあまあまあ、楽しみにしてましょう。
いや、大丈夫ですよ、社長は止められますから、ちゃんと。
うん、
はい、
うん、続けてもらえるかな。あれ、
マイクのスイッチだけ誰か操作できるようにしておけばいいんじゃない。
なあのカラオケ歌ってる人のやつをあのフェードアウトするようにね。
そうそうです、そうです、はい、切っちゃえばいいの、うん、
よしなさい。余計調子に乗るんだから。
そうですよね、うん、そういう人だって。今週のお題、海、川、プールの思い出についてですが、高校までの18年間、海、川に恵まれた知内町に住んでいましたので、私にとってはテリトリーだらけでしたね。初夏のカンカン照りの日は、海、川で泳ぎながら魚介類をあさり、その場で焼いて食す日々。他の季節は、海、川で釣りを散々してましたね。その分、海、川で、なんで何回も海、川、海、川って。わかるわ。何回も言わなくてもよく
ない。いいじゃない、テーマなんだから。
いや、そうだけど、
知り合いは確かにそういう地形なんです。
とりあえず海、何でも海、川。そう。
いいじゃないね、
その分、海、川では何度か流されて絶対絶命の危機を味わっていました。今現在釣りもしなくなり、海水浴は21世紀に入ってからはハワイでの1回のみで、水辺のレジャーはしなくなったのが正直なところでしょうか。 実家の知り内には船からの海の秘境クルージングがあるのですが、地元での同窓会がてらいつかは行きたいと思っております。今週のリクエストですが、ミスターチルドレンの君がいた夏をお願いします。
はい、ミスターチルドレンで君がいた夏聞いていただいております。
どうだい、スーさんも あれかい函館の方で小さい時はそういうのやってたのかい。
あの函館だと用意だ記憶は全然ないんですよね、うん、やっぱあの福島町とか、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんのところですね、から青森とかでは泳いでましたけど、うん、
海でかい、
海で、ね、はい、うん、海でです、はい、海川じゃなくて海です、はい、はい、
普段泳げんのかい。
泳げますよ、ね、一応ちゃんと泳げますよ、はい、
福島町のマンボウって言われてたのね。マナティーってジュゴン、ジュゴンが発見、ね、見たのが漁師さんがジュゴンかなと思ったのさ、うんうん、未だにそれ内臓謎が解明できないのさ。
されてないかもしれない。
多分そうだわ。青森側ではね、はい、マナティーって言われてるのさ。
マナティ
スーさんだね。
いやいや、そんなことないです。
いや、そうだ、そんなことあるよ。
あの頃痩せてたので、
ええ、一回のカモカモ川でさ、はい、人面魚の時あったでしょ、はい、あの時スーさんだったんだよね。
あー
あーあーじゃない
でしょ。人面魚みたいな顔してるでしょ。
いや、人面はわかりますけど、魚ですか。
魚ねえ、ね、それでは人面魚さん次行きましょう。
はい、ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長こんにちは。
こんにちは。
ちょうど飲んでる時でしたね。
ちょうど飲んでた時、
はい、はい、がっつり夏来た感がありますね。
あるね、来たね。
いい、一月ぐらい続くのでしょうか。
うん、続くのかな。続くね、うんうん、お盆ぐらいまで続くのかな
っていう話ですね。今年はなんか長く続くらしい
と。あ、そう、はい、まあ、だけどさ、はい、いいんじゃね、慣れるでしょ、
うん、
慣れるし、やっぱりね、このな暑さもね、うん、懐かしく感じる時が来るよ、うんうん、9月10月になると、
うん、でもまだ夜そんなに寝苦しいっていうほどじゃないですよね。そう、うん、暑いけど、うん、
今日もね、昼ね、いや暑いかなと思ったけど、うん、たまにね、風がバンバン吹くんだ。
そうですね、
はい、風あると全然違いますよね、
うん、全然違う、うん、
はい、はい、ビアガーデンも大盛り上がりのようで、何よりじゃあありませんか。
まあね、うん、俺たちには関係ないけどね。
そう、何言っちゃってんのかな、野崎さん。なんかちょっと間違ってないかい、間違ってないかい。はい、今週のお題は海、川、プールの思い出とのこと。 なんとなく小学生の頃のプールを思い出しました、うん、夏休みは弟と一緒にプールに行って遊びましたね。弟はプールで目を洗うのが苦手で、なぜか帰りは目が真っ赤になっていて、帰ったらなぜか母親に、あんたお兄ちゃんなんだからちゃんと洗うの見てないとダメでしょと怒られました、ね、はい、でもプールは楽しかった。もちろん同級生も来ており、一緒になって意味のわからん遊びをしていました。弟も同級生が来ていたので、一緒になって暴れていました。
パパラッチ？
暴れていました。てんてんてん。飛び込んだり、プールの周りを走ったり、水中で無駄にぐるぐる回ったり、魚雷といって水中でプールの壁を思いっきり蹴り、他の人にぶつかったり、てんてんてん。怒られましたね、うん、はい、帰り道は疲れ果てくたくたになり寂しい気持ちで家に帰りました。今思えばあんまり変わらない感じをうっすらと疑問視しますが、子供の頃弟と遊んだことが懐かしく感じざるを得ません。これ読んでいいんですか、追伸。
書いてあるので、
はい、はい、追伸強し、あなたの兄はアル中です。老化の勢いが止まりません。50を迎える兄よりリクエストするスタンダードナンバーはサタンオールスターズのネオブラボーをお願いします。
サザンオールスターズネオブラボーを聞いていただいております。
関地さんってプール行ってたの？
プールも行ってましたね、うん、学校のプールが開放、夏休み開放されるから行ってましたね、
うんうんうん、楽しいよね、
うん、楽しいです。
やはりさ、そういうのやりましたよね、これ。
そう、休み中だからさ、はい、あのね、はい、3年生まではさ、はい、下のプールって言って、はい、で4年生から上のプールなのさ、
そんなの？
なぜかその西足ね、はい、下の風呂とか上の風呂とかって、はい、下のプール上のプールだから上級生と下級生は、あの別々だったんだよね、
深さが違うってことですか？
深さが違う、深さも広さも違うんだよね、やっぱりね。上の方のプールはね、はい、山に近いからね、結構アブとか飛んでくんだよね、
はい、あ、怖い怖い怖い、
なんかあの背中出してると たまに止まっちゃって、
はい、
うん、すごくほらあの刺さる、はい、腫れたりとかね、はいはい、うん、ちょっとアブ来たって潜ってさ、うん、ね、魚雷魚雷ね、ギョーって言ってさ、あの女の子の、ね、お尻に干潮ね、ビューって言って、
もうめちゃくちゃ怒るやつですよ ね、 ね、
だけど結構みんなキャッキャッキャッキャッ騒いでたよ。女の子たちもやーとか言いながら、いや、うんうんうんうん、やっぱりさ、まださ、みんな小さいからさ、うん、そういう変な悪気がないからさ、うんうん、ただのいたずらぐらいでさやってるからさ、あーもうね、
無駄にぐるぐる回ったりしてたな、
うん、 スーさんはさ、はい、入ったらさプールのあれがさ、はい、なくなっちゃうからさ、
あれだけの量あると思ってるんですか。
いやいやいやいやいや、ジュゴンだから。
いやいや入った瞬間ボジャーで、そんなことないですから。
なるってだいぶなると思うよ、多分波打つしさ。
家のお風呂じゃないんですよ。
あれさ、これさ、なんちゅうの、耳に水入ってさ、はいはいはい、ボワーンボワーンってなるから、はいはい、ケンケンしてさ、はい、あのね、したらジュワーってくるのしてる。そうそう、
あった
かいの、うん、なかなか取れない時あるんだよね。
ありますね、
うん、して帰りまで取れないの、うん、でもある時、寝てる時に取れるとかね。
ありますね、
うんうん、あと目ね、洗ってね、うんうん、目洗えっちって、うん、楽しかったね、うん、いや最後ね、はい、帰り葛西商店さんで、はい、ファンタとかミリンダとか飲むのが、うん、500を、うん、スプライトとか、うん、飲むのが楽しくてね、うんうん、いやもうね、なんかもう一回なんか今の感覚でもう一回そのぐらいに戻りたいなとか思うよ。頭とかあれは記憶はあるんだけど、そのまんまみんなでね、まあそれはまた後からちょっとその話するんだけどさ、うん、うん、ねえ、いいな、うん、ってそうなのさ、のぞくさんね、うん、つよし、あなた何をアル中ですと、廊下の勢いが止まりませんと。アルチューハイマー地味なんだってさ。だけど、まあ、ちょっとお酒を今最近控えてるみたいで。
あ、そうなんですか。
うん、それで、まあ、これからまあちょっと検査とか、まあ、ちょっとちょこちょこ通って、
はい、
うん、大丈夫だと思うんだけどね、これもう、うん、お酒もね、うん、やめれはしないかもしれないけど控えるようにしてさ、
うん、
うん、ねえ、うん、なんか50を迎える兄を
哀愁がありますね。
ちょっと泣きたくなったけどね。まあ、ということで、
あ、というわけで、はいはい、あ、来週の昭和平成の忘れ物お題いきたいと思います。いろいろな意味での恐怖体験ということで、
うん、
はい、
うん、そうだね、
うん、
これからそういう時期だから、
そうですね、お盆もうすぐということで、ね、うん、8月入りますんで、
うん、
はい、
これいつのやつ？8月の？
8月の、
あ、4日5日、
はい、5日ですね、5日ね、はい、5日のやつ、はいはい、お題ですね。
だからまあそういう恐怖体験もあるけど、本当のね、はい、心霊現象もあるけども、うん、はい、他にもなんかあったんじゃないかなと。
あ、
うん、マジかっていう、
うんうん、
例えばスーさんなんてあるでしょ、こんなのもあったんだ、これはあれは怖かったとか。
あれは怖かったですか、うん、あれは怖かった、うん、もう別に何もなかったけど怖かったって言ったら、お墓行くのが怖かった、別に心霊的に怖かったんじゃなくて、熊が出るから怖かったっていうので、うん、あ、それはありましたね。うち その福島町の近く、つい最近もヒグマが出て人が殺されたとか。
あのね、俺化粧を落としたスナックのママをね、
はい、
昼間偶然見た時にあれは怖かったね。
だって見ちゃいけないものですよね、うん、それは。そういう話を戻ってたんですよね、
うん、
社長今。
そうそうそう、
は
い、なんかごめんなさい、私も途中で長いなと思って、うん、全然聞いてませんでした、
う
ん、
は
い、
全くね。大丈夫。ねえ、
あれ、この題を出したのは誰なんですか。
あ、俺、
は
い、
って知ってたんだよね。
知ってますよ。
じゃあ振られると思わなかったの。
いやいや、持ってます。
瀬口さん、それ以上詰め将棋しないで。
そうですね、
しぼんじゃうよ。
いや、さっきからね、扇風機当たってるのに汗だらだらですからね。
自分の汗で溺れてるからね。初めて見るわ、そういうの。
だからね、音楽かかんなくなっちゃったら困るから。
びっくりだ、もう湿気でね。
水没。
水没。
僕、去年も同じこと言われた気がする。
去年も一緒だったってことかい。じゃあ
恒例です。あなたの知らない世界です。ね、なんかそういうね、うん、ある意味怖かったとか、うん、あ、これは怖かったなとか、うんうんうん、なんか あるよね、なんかね。うん、まあ、本当に怖い思いちもあるしさ、
うん、そうですね、
うん、
はい、ちょっとその話は私は遠慮させていただきたいですね。
何が？
そういう話ちょっと怖い話は苦手ですね。
ああ、そういうふうに言う瀬口さんが怖いね。瀬口さんからそういうの聞くとは思わなかったね。
いや、去年もこういうのやるって言ったから、それは嫌だって言ったじゃないですか。
ああ、そうですか、は
い、ね、覚えてないからどうでもいいって、ね、
うん、ある意味瀬口さん怖いよね。
そうですね、僕は恐怖体験ですね。
恐怖体験。 ほんま
何言っちゃってんの、
すごい汗が出てきます。
あれ事務所の上にわら人形を売ってたのスーさん
C じゃないですよ
なんとなく瀬口に似てたぞあれ
大丈夫ちゃんと写真貼ってるんで、あ、違う、そう
ですね、違います、ダメじゃないですか、もうそれ以上言う、それ以上言うんじゃない、もう
ちょっとあのごめんなさい、ガムテープ取りに行ってますね
あのね、はい、あの汗で張り付かないから、
今汗で張り付かないかだな、
ね、ということで、まあそれは ね、まあ皆さんね、ある意味、うん、ある意味怖かった、
はい、いろんな意味で怖かった、
ね、うん、これは今日、うん、ある意味恐怖体験だったな、はい、うん、あるんだよね、まあ休んできたね、
はい、皆様からメッセージリクエストお待ちしております、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、続きまして、あ、来週、再来週のお話になりますけれども、うん、8月12日ですね、うん、ついにニラジャックさん襲来ということで、8月12日ですね、オフコース特集ということでやりたいと思っております。来週じゃないですよ、再来週ですので、ね、あとニラジャックさんについての、コメントですね、メッセージお待ちしております、よろしくお願いします。
なんか台風3つぐらい発生しそうだっすよ
来れない
来れないかもしれないよ
あら残念、
連続で連チャンで、うん
2週間後の予報で、うんうんまあ、ありえなくはないですからね、
そう、
そう、別に台風が発生する可能性もありますから、
まあ、この辺多いからね、8月9月は
ね、
まあね、あの、無事に来てほしいなと
お盆時期ということで、ある意味恐怖体験ということで、うん、はい、8月12日ですね、
それは違うよね、
違うでしょ、
まあ、間違いますけど、うん、いや、そうじゃなく
て、これはオフコースだよね、
そういうことになると、あ、そうですね、すると混乱するでしょ、
あ、混乱する、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
ちゃんとして、
はい、わかりました
ほらほら、ある意味恐怖体験、ほら今来てるよ、ほら来るよ、ほらじわじわとほら来てる、ほら仕返しが、
はい、8月12日、
汗を汗を本当にスーさんもうなんかタオルが汗も
すごいね、
なんかすごいなんかピタピタいってるよ、
絞ったらもう汗、うん、
ね、大丈夫、
まだそこまでじゃないです、大丈夫、
大丈夫、大丈夫、
そのうちになりますけど、8月12日
え、それ雑巾じゃなかったの、
違いますよ、
なんかそのなんか雑巾の匂いしてるよさっきからあなた
違います、
あなた、あのねえ、なんか教室のあのトイレの
牛乳拭いてないですか、
なんかあの掃除箱の
牛乳拭いてないですか、
大丈夫、大丈夫かい
スーさん、タオルは何枚持ってんの、
何枚、
何枚、
1日で何枚、
瀬口さんもうやめてそういうのもうやめてってお願いだから
いやこれ1枚じゃ足りない、
家族もいるんだから
1枚じゃ足りないよなと思って1日、
まあ、ちゃんとその辺はやってるって
そうですね、ちゃんとありますよ、
ちゃんとあるよね、
予備もありますし、うん、
背中にもほらタオル入れてるもんこれ引っ張るとスッと引っ張って、うん、
なんか気持ちいいですよね、うん、
気持ちいい、なかなかのもんだよね、あれもね、
あ、戻します
はい、はい、
8月12日ですね、オフコース特集ということで、
あ、そうだね、
ニラジャックさん来ますので
12日ね、
はい、コメントを募集しておりますのでよろしくお願いいたします、
再来週ね、
はい、再来週ですね、うん、あとゲストも来る予定になっておりますので、
うん、多分今んとこのぞくさんと左側さん来るのかな、はい、ゲスト3人で、はい、セクシーさん休みだから、
はい、
ね、うん、
お盆なので、
はい、お盆だからね、
はい、うん、山の日、山の日、山の日だから山登ってくるわ、
はい、うん、そうだね、いってらっしゃい
あ、それ先週社長が言ったから今私言って、
あ、そうなの、まあ、そうだね、
はい、
うん、俺もアルチューハイマーだからあの言いっぱなしのジャーマンだから
面白くないみたいな感じで流されましたけど、
いやでもね、いや行かないって知ってるからさ
来週は、いろいろな意味での恐怖体験、再来週はオフコース特集ですので、うん、皆様メッセージリクエストよろしくお願いいたします、う
ん、ね、はい、
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います、
はい、これはね、今日のね、土曜日のトップギアにも書いてるんだけども、はい、たかが日常されど日常というあれでね、まあね、まあまあまあ、うん、まあバッと話してるけど、なんかさ、うん、あのその昔はね、面白いことないかなとか、平凡な日常のね生き方とかではなく、なんかもっと刺激的なにね生きたいなってやっぱり思ってなかった。
うんうん
うん、うん、俺なんかあの普通になんかこうやって変な話ね、まあこれはあの誤解されたら困るんだけど、まあ俺は飲食業とかやってて、いろいろなんていうのかな、派手にやってたから、なんか普通のサラリーマンのようになんかそうやってどったらこったらなんてね、バーって、うん、そうじゃなくてよなんて、うん、 もっと刺激的に良い来てえよなーなんて、うん、言ってたんだけど、うん、最近ね、普通の日常っていいなと思った、うんうん、車に乗ってて普通の人がそこに道行く人、前の車、横断歩道を歩いてる人の姿を見たりとかしてて、ああ幸せだなって、うんうん、思うようになってね、なんていうのかな、それは一つに何でそう思ったのかなと思ったんだけど、一つにはね、当たり前だけど、あの人生は永遠じゃなく有限だなっていうのをここ最近身に染みて経験してきたことと、もう一つはね、平凡な日常さえ送れない人もいるし、送ることのできなくなった人がいる現実を見てきてね、何の変哲もない日常がどんなに大切なんだろうかと、うん、うん、昔は俺まさかさ、自分が今の年になるなんて実感なかったんだよね、
うん、
うん、あった？今自分そのまだ10代20代の前半ってさ、今の年になる、いやそれは年は取っていくんだけど、
なるとは思いましたけど、うん、どんなになってるかっていうのは想像はできないですよね、うん、
だってもうその時の親よりも俺もう年超えてるもんね、
うん、
そしてまたさ、まだ若かったからさ、周りのね、親も含めてだけど、大切な仲間たちがいなくなるなんてさ、いや、いずれは親とかね、亡くなったりとか親戚のおじさんとかね、いずれはなどと思ってたけどさ、まだそんなのまだまだ先のことだなと思ったら、まだまだ先のことがもうどんどん日に日にね、今のこの年になってさ、うん、軽く考えてたんだけど、うん、今なってるなと、うん、まだじゃないんだよね、もうになってるって、うん、よく後悔しないようにね、好きなことをして生きようってさ、俺も言うんだけど、そんな簡単じゃねえなと、いざ好きなことって言われても時間やお金がかかる、あったりなかったり、
うん、
あともっと言うと好きなことってなんやねんっていう、
うん、 うん、 うん、
うんうん、まあ家庭ある人とか子供いる人はなかなかそういうわけにもいかないだろうし、うん、一人だけで自分だけでね、あどっかねって、うん、お父さんお母さんあのねって昔からやりたかったの世界一周って、うん、3ヶ月行ってくるわって、うん、っていうもう帰ってこない気って言われるぐらいのがオチでさ、うん、また好きなことが変な話ないけど、それが全てどんどんどんどん面白いようにできていったり叶っていったとしたら怖いし、多分人生面白くないんじゃないかなと、やはりある程度不平不満とか、いや何かこれがいやってあれもしたいこれもしたい、もしお金があったら時間があったらこんなこともしたい、ああもしたい、もしこうだったらな、もっとこうだったらな、ああだったらな、なんて言ってる方が、うん、まあそれでいつもいつも愚痴ばっかり言ってるのはちょっとね、みっともないけどね、でもうん、何にもなく幸せな人生とかじゃなくて日常っていうのはそういうもんだと思うんだわ、手の届かないものだったり、うまくいかないことがあったりとか、うん、それは自分が気をつけてても不意に訪れることもあるだろうし、うん、自分じゃなくて親しい人がそういうふうにいろんなことがあったりとか、会社の人も友達も彼女も子供も全部含めて親戚も、うん、だからそう考えるとね、日常って本当になんか不思議だなと、でもその日常を送れることっていうのがいかに大切なのかと、今日も例えば二日酔いで具合悪いなと、
うん、
もう飲まねえぞと言って、夕方ぐらいになったら元気になってよし今日も行っかと言ってて、毎回こんなことやってんな、俺全然進歩しねえなって、うん、こんなの何十年続けてんだろうって思うけど、でも実はそれが幸せだよね、実はそういうことをくれるのが。だけどそれさえも何か悩みとか不安とかあって遅れずにいたりとか、もうそんなこともできなくなってしまったら、うん、と思ったらね、うん、これ思うんだやっぱり、うん、だからね今俺ね、何があれかなと思ったらね、月並みだけどね、こうやって周りの人たちでしょ、俺やっぱり不安なのさ、最近すごくそういう今度は誰がいつどうなるのかとか、病気になるとか亡くなるとか、で、まあ、実はさっきも昔一緒に働いた人が、うん、東京にいんだけど亡くなったってね、うん、もう仕方ないなと、もうこの年になって相手もそういう年だから、うん、だけどそれでもさ、ふと思った時に今こうやって周りにいる、例えばスーさんでも瀬口でも、うちの店長さんたちでもアルバイトでも特にお客さんとかがもし何かあったらどうしようと、俺それがとっても不安なのさ、うん、今だからその払拭するためには何をしたらいいかって言ったら、酒飲んでごまかすんじゃないんだよね、酒飲んでごまかすともうダメだから、そうじゃなくねやっぱりね、ほんさっきちょっとね途中になったけど、月並みだけど感謝なんだよね、ありがたいなって、ありがとうねっていうね、もう感謝するして少しでもその感謝は、みんなに感謝と、こういう日常、平凡な日常を送れてる、これもみんなのおかげだと思うんだ、それにねやっぱり感謝することで少しはね、少しはね、グダグダグダグダ愚痴言って何言って酒飲んでグダ巻いてるよりも、人を叱ってたりとか人の陰口悪口言ってるよりも、なんかあってもうみんなのおかげだなって思ってると、少しは軽くなるっていうか、何かから許してもらえるっていうか、うん、いくらお金とか自由があっても幸せって限らないでしょ、うんうん、やっぱりつくづくこういうふうに、まあいろいろ多少不満とかねお互いあるけど、うん、大切な人たちに囲まれてね、俺はやっぱり今スタッフでありお客さんなのさ、やはりまあ、加藤商店こうやって19年やってきて、本当にみんなのためにみんなのおかげで、スタッフもそうだよ、辞めてったスタッフもそう、うん、それは不義理したスタッフも含めてだけど、縁が遠くなったお客さんも含めて、今いる親しくしてるお客さんだけじゃなくて、今までこうやってやってくれたお客さんたち、それはタスコの時からもそうだけど、うん、その人たちと一緒にいるとつくづく幸せだなと。この前YouTube 見てたらね、サッカーの鈴木選手、そのどこにいたのかな、あれは、浦和かな、うん、今ね腸活のなんかもう引退してセカンドキャリアで、腸活のサプリとかのなんかその開発、やっぱり人間って菌でできてると、で特に腸が大事だと、でそれでいろいろやってんだけど、その人が最後に言ってたのは、やはりねサポーターやファンがいつまでも元気でスタジアムに応援に来てほしいんだと、だからそれにはやっぱり少しでも元気でいてほしいから、やっぱり僕今こうやってそういうこともやってるんだと、うん、だから俺そうやって考えたらやっぱりね、俺もそうなのさ、だからねどうしたらねみんなのスタッフも含めてお客さんの健康、だから最後の俺が何か開発してたよね、このスープを最後飲めば、うん、飲んで帰ると、うん、腸内細菌とか何かが細胞がね、うん、良くなって、1週間に1回か2回でもいいから飲んで、少しでも そのなんちゅうかな、がんをとかなんかそういうのを受け付けないような体にしてね、
免疫力を高める、
免疫力
を
バンバン高め高めるだけ高めてあげたいなと、うん、だってさ、やはり接点はテンポなんだよね俺ら、始まりも継続も。そう思うとね、スタッフやお客さんの健康がね、いつまでもやっぱりね、時にはエキサイティングなことをしながら日常を楽しんでほしいよね、一緒にね、うん、この前車乗っててね、グラウンドを撮ったの、放課後のグラウンド、うん、したら高校生たちが、男の子たちがいて、して野郎だから普通にズボン脱いで、なんか暑いから短パンみたいな、あと上半身裸で、そこをね、同級生の女の子3人ぐらいがバカじゃねえのとか言いながら撮ってるわけさ、ブカッとバーとか、うん、敬語バカとか言いながらなんかそれ見てて、
いい、
うん、あって、今俺たちはもうこんな年だけど、だけどそんなバカなことでも、そんな些細なことでも笑えるような仕事っていうか、あの店舗で接点を持ちたいなと、うん、さっきも言ったけど俺はそれ見て、いやって、俺も今の記憶のまんま14歳15歳に同級生たちと一緒に戻りたいなと、うん、して俺ね、今思うことはね、今すぐとかではないけど、まあそのうち俺も死ぬでしょう、当たり前だけど、死んだ時にね、悲しまれるような生き方ではなくてね、やっぱりね、みんなからね、いやって加藤さん社長ね、好きやね、好きなように生きたからよかったねっていうね、笑って笑顔でね、見送ってもらえるような、まあ見送ってもらえたならそれでいいんだけど、まあそのやっぱりここ最近見てて、やっぱりね、俺はやはり飲食業だから、飲食業は人を楽しませることが仕事だから、それは死ぬ時もやっぱりね、最後の最後までね、悲しませる、悲しいっていうあれじゃなくて、うん、いやってあんだけ好きなことやったんだからって、もういいでしょっていう、よかったねっていう、うん、みんな笑顔で送ろうよっていう、どんちゃん騒ぎして、なんかね、俺そういうね、今生き方をしていきたいっていうか、していこうと思ってます。だからこそ、たかが日常、されど日常を大事にしていきたいと、そう思ってます。以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。大竹栄一さんの君は天然色、それから天然色ですよ、うん、はい、
栄一郎なの、天然色なの、
だからそれを言ったらカットできなくなるんですってカットしようと思ってたよ、
もう一回言ってなさい、うん、
大竹栄一さんの君は天然色、これカットできないな
よっしゃ
ほらもう全部うまくなるから、ちょっと言ったら1言ったら10、20返ってくんだから、スーさん気をつけな、うん、俺が言ったことまで全部スーさんに行くから
気をつけます。続いて、知り打ちのニラジャックさんからリクエストありました、ミスターチルドレンの君がいた夏、それからのぞくさんからリクエストいただきました、サザンオールスターズのネオブラボーをおかけしました。
はい、
来週ですけれども、8月5日、8月になりますね、うん、放送となります。8月5日の、昭和平成の忘れ物、テーマはいろいろな意味での恐怖体験です。メッセージリクエストお待ちしております。それから次の週ですね、8月12日は、ニラジャックさん襲来ということで、オフコース特集やっていきます。ニラジャックさんへの、メッセージもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
知らないでしょみんな、
あ、でも、まあ、ラジオ聞いてる、
そう、ラジオ聞いててね、はい、あ、そのニラジャックさんに、はい、質問とかね、はい、うん、いいね、
どんな人なのか、
もうテンション上がるよ、うん、もうテンション上がりまくるよもう
せっかくなのでね、ここでせっかく来てくれるので、
そうだね、わざわざね、
静岡から来ていただけるバカンスに、ね、というわけで、まあ、来週は、昭和平成の忘れ物をもう一度言いますけれども、いろいろな意味では恐怖体験です。
いろいろな意味ですからね、皆さんね、はいはい、心霊だけじゃないですから、
はい、
ね、
うん、というわけで、はい、皆様からメッセージリクエストお待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけで、はい、大丈夫です。
いや、めっちゃ最後早口だなと思って、
はい、締めようかなと思ってたので、
うん、どうぞどうぞ。
というわけで、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
聞いてください。真面目に拝んでる顔に浮かんだ幼子の無垢な心に